イースター改めて皆さんおめでとうございます。イースターはイエス様の復活の日、またその期間のことを言います。英語から来ています。この言葉は聖書では2つの出来事を大切なこととしています。一つはクリスマスです。神様がへりくだって人間となって私たちの世界に来てくださったことです。救い主イエス様のご降誕です。もう一つはイースターです。イエス様が十字架で命を捧げられましたが、墓の中から復活なさったことです。救い主イエス様の復活祭です。この二つは生ける誠の神様が私たち一人一人を愛され、救い出し助けようとする出来事なのです。聖書は神様をこう表しています。神は愛です。そしてその神様の深い愛が私たち一人一人への贈り物として届けられたのがクリスマスと今日のイースターです。皆様には今日神様の愛と希望の祝福を受け止めてくださってお帰りいただければとても幸いと願っています。ところでキリスト教ではよく聞く言葉で罪とかですね、裁きだとか言います。そして復活だというので時にはなかなか理解できない、受け入れがたいなというふうに言われることがあります。実はこの私もそうだったんです。聖書はいい教えを言ってると思う、でもこのことは簡単には受け入れられないとこういうふうに思っていました。今は神様の憐れみにより心に受け止めることができました。皆さんはいかがでしょうか。ここでこのことを心に留めていただくことをお勧めしたいと思います。聖書は私たちを罪を犯したとこう言います。しかし聖書で言う罪は世の中で犯罪を犯したというような罪のことではありません。心のことです。的外れ、ずれている、こんなことを罪と言っているのです。ではどの的から外れているのでしょうか。父なる神様に向いていた心が神様に背を向けてしまったことを言います。人間は神様に何かに縛られたくない、自由勝手にさせようとした心です。神様から離れてしまいました。これはこんなことにも例えられるかもしれません。子供がある成長期に親のおかげで生活が守られているのに親に突然逆らうようになるのと似ています。私もそうでした。自立しているようなんですが親の助けが陰にはあるのです。そうでもありません。人間は神様との関係を断って自由になったと思ったところが、今度は自分で全ての責任を背負うことになりました。自分ではできないことがありますね。困難なことがありますね。そして心は不安になります。不安定になります。不安になると人とのお隣の関係も痛み崩れてしまいます。さらに権力を握るような人は自分の自由を通すために他の人々や弱い立場の人々の自由を奪ってしまいます。今ある国の大統領がしていることです。神様に背を向けた罪の恐ろしさです。的外れの恐ろしさです。悲しみです。神様はそのことを一つ一つ今記録されています。やがてこのことを裁かれると聖書は語っています。ところがです、それでも神様はその怒りと裁きを 私たちに人に向けようとされず、私たちの幸いを願われました。身代わりとして神の御子イエス様にその責任を負わせられました。そして処罰なさいました。それが十字架です。イエス様を通して誰でも神様のもとに戻り、神様の子供となる資格をくださいました。そしてもう一つの言葉、悔い改めと言います。それは方向転換し、的外れから神様に心を向けることを言うのです。神様はいつまでもそのままでいいから私のところに戻ってきなさいと私たちを待っていてくださるのです。許しと愛の神様です。このことを心に留めてくださるようにお勧めいたします。さて、イースターの出来事です。今日の日曜日の朝のように、女性たち3人はイエス様が納められていたお墓に行きます。イエス様に塗ろうとする香油を手にして、悲しい思いで向かいました。その時イエス様と共にいた11年人の男性の弟子たちはどうしていたのでしょうか。ここにはおりませんでした。彼らはローマ兵やユダヤ人の指導者たちを恐れて、家に入って鍵をかけて引きこもっていました。お墓はこの当時岩に掘られた横穴です。遺体を納めて大きな石で閉じていました。イエス様の遺体も同じでした。女性たちが近づくと突然です。地震が起こり、倒していた石が動き、天使が下ってきたのです。そこで誰も来ないように見張っていたローマ兵たちは、天使に恐ろしくなって体が動けなくなってしまいました。天使の方は、この女性たちの来るのを待っていました。優しく女性たちに話しかけます。聖書の言葉です。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り、復活なさったのだ。十字架につけられたイエス様は、この墓にはもうおられません。苦しみの中で息を引き取られたイエス様は、ここに納められていました。しかし、復活なさったのです。女性たちがお墓の中を覗くと、遺体のあった場所にはイエス様はいらっしゃいません。ぐるぐる巻きにしていた雨布がそのまま残っていました。頭に巻いていたものもそばに残っていました。抜け出たかのようです。この天使は最後にこう言いました。弟子たちに告げなさい。念を押しました。その聖書の言葉です。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。この後、女性たちはまだ心が混乱していました。復活された事実に恐れの心を持ち、また喜びを持って言われた通り弟子たちのもとに散っていきました。皆さんはイエス様の復活をどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。私は実は曖昧だったんです。死んだ者が生き返る？そんなことを聞いたことがない、あるわけがないと考えていました。しかし、その後、聖書に触れて、 イエス様は復活されたと聖書の言葉をそのまま受け入れるようになりました。さて、女性たちからイエス様は復活されたと聞いた弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちはイエス様のそばにずっといた者たちです。そして実は以前に3度もイエス様から私は十字架についた後復活すると予告を教えられていた弟子たちでした。それでも彼らは一人二人を除いて聞いても信じなかったのです。その弟子たちが変わりました。復活されたイエス様が実は隠れていた弟子たちのもとに現れたからでした。イエス様は復活されたということを示すために弟子たちと共に食事をなさいました。幽霊ではなかったんですね。そして40日間も1ヶ月以上です弟子たちと共にいてくださったのです。ここで逃げていた弟子たちは帰られ、今度はイエス様は復活なさったと伝え、迫害の中でも命を捧げていきました。それは彼らが自分たちにもイエス様と同じ復活の命が与えられていることを確信できたからです。イエス様が復活されたのは神様の栄光を表すためでしたが、実はそれだけではありませんでした。私たち一人一人を愛され、死を超えたイエス様が私たちと共にいてくださる希望の約束をくださるためでした。ですから、このことを受け止めてください。私たちは今日のこと、明日のこと、いろいろあります。でも、励ましてくださいます。そして勇気を持って生きることができるようになります。それだけではありません。死を超えて、この地上の旅路を終わったとしても、それで終わりではありません。永遠の命の喜びに生きるように、これからも歩ませてくださいます。皆さん、イエス様が復活されて死に勝利されたと同じ力を、命を今日いただこうではありませんか。そしてお互いに幸いな人生を今日、明日、先まで進もうではありませんか。イエス様を導き手としてお従いしてまいりましょう。主イエス様のイースターの祝福が、ここにおられる皆様、またライブ配信でお聞きの皆様の上に、それだけではなくご家族皆様の上に豊かにありますように心から願っております。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を褒めたたえます。イエス様が十字架で身代わりに死なれて私たちの犯行の罪を許してくださったことを感謝いたします。そして葬られた墓から復活されて死そのものを滅ぼされ、私たちに永遠の命を与えてくださいました。ありがとうございます。私たちは復活されたイエス様をお迎えしたく願います。ですからイエス様がどこまでも私たちと共におられて、どんな時でも私たちをお守りください、導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。